オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、大木山先生は小矢部川の源、山奥にある野坂分校へやってきました。そこには男先生と0年生から5年生までの6人の子供がいました。登校初日、大木山先生は急用で山を降りることになった男先生の留守も預かることになりました。教室の隅で一塊になり、ひそひそ話し合っていた子供たちがさっと囲みを解いて走ってきました。
おなご先生、いいところに連れてってあげよっか。
私たちの遊び場だよ。
遊ぶでないが、文教場を作るがよ。そこで勉強しようよ。
ねえ、行こうまいか、行こうまいか。
鈴子が大木山先生の手を引っ張りつけました。
その他は思いのままにやってよし。
熊吉が男先生の口調を真似ると、みんなが大木山先生の背中を押し出しました。
行こうまいか、行こうまいか。
わかったよ、行くよ行くよ。
わあ、
子供たちは歓声を上げながら教室を飛び出し、学校の裏手にある山道を駆け上っていきました。大木山先生も後に続きました。
子供たちの足の速いこと、驚くほどです。
いつもボケっとしている彦次が勇んでいきます。鈴子でさえも平地を走るようにとっとと登っていくのです。たちまち子供たちの姿が雑木林の向こうに隠れましたと思ったら、ずっと上の方から声が降ってきました。
広場に着いたぞ。おなご先生、早くおいで。
大木山先生はせいせい息を切らしながら登っていきました。足元の道がじっとりと濡れているので、足が滑り思うように歩けないのです。吐く息がだんだん荒くなり、一休みしようかと思った時、パッと目の前が明るくなりました。広場に着いたのです。どっと汗が吹き出てきました。広場は雑木林と青々とした茅に囲まれたほんの小さな空き地です。黒く乾いた土がさんさんと降る夏の光を照り返していました。
おなご先生。
鈴子が駆け寄ってきました。男の子たちは松の枝に腰をかけ、足をブラブラさせていました。大木山先生は汗を拭うと、あたりを眺め回しました。茅の原のすぐ向こうに真向かいの山が迫っています。ずっと下の方に分校の屋根がちょっぴりと見えます。
あんな下の方に学校が、と言った途端、すーっと汗が引いていきました。
周りに80頭もの熊がいるはずです。それにオロロ怪獣も。大木山先生は慌て出しました。
みんなすぐ帰ろうよ、クマやオロロ怪獣に襲われるよ。
オロロちゃこんな山におらんよ。
それにクマはオラたちがおると逃げていくよ。クマってね、ピタッと出会わん限り飛びつかんがだよ。クマの方が人間を怖がっているがだよ。 クマと聞いてもみんなは平気な顔です。
ほら、アケビだよ。
久江が大木山先生の目の前に細い枝を差し出しました。バナナよりもぐっと小さい青々とした実が4つぶら下がっています。
秋になったらこれを食べるがだよ。とっても美味しいよ。
そう、早く食べたいな。
大木山先生はアケビの実に口を寄せました。
いや、アケビ食べとるつぐみみたいや。つぐみ先生や。
木の上から彦次の可愛い声がしました。みんながあれというように一斉に彦次を見ました。すると彦次はさっと首をよじり青葉の中に隠れてしまいました。
つぐみって、ああ、10月頃にシベリアから渡ってくる小鳥ね。つぐみ先生、つぐみ先生。
つぶやいている大木山先生の目が生き生きと輝き出しました。
つぐみはね、体は小さいけどシベリアから広い日本海を渡ってくる勇気のある小鳥よ。それに木の実だけでなく悪い虫を食べてくれる液長よ。
いつの間にか子供たちが大木山先生を取り囲んでいました。
そうだ、私もつぐみみたいに勇気を出して頑張るわ。オロロ怪獣になんか負けるもんか。
ピーピ
ー。本当かい？
熊吉の顔がパッと輝き、そばにいる彦次を小づきました。
彦次にしちゃ大出来だの。
あら、そんなこと言っちゃいけないわ。
だっておら、毎日おなご先生がいつ逃げるかとビクビクしとったがだよ。それが彦次のおかげで。
それなのにどうして靴を隠したりしていたずらをしたの？
どうせオラたちを捨てて逃げていくと思ったら腹が立って。
大木山先生には熊吉の心がわかるような気がしました。
そうだったの。
彦次さん、とってもいい名前をつけてもらってありがとう。
大木山先生はぴょこんと頭を下げました。
だけどの、オラたちつぐみに食べられないかな。
ぽっそりとつぶやく彦次に、つぐみ先生は食べる仕草をしながら寄っていきました。
富山から渡ってきたつぐみ、食べるぞ食べるぞ。ピーピー。
きゃっ、怖い。
子供たちがけたたましい声を立てて飛び散りました。
ああ、暑い。
たらたら流れる汗を手の甲で拭っていた熊吉が、
そうだ、
独り言を言ったかと思うと、つかつかとかやはらをかき分けていきました。
あれは熊吉ちゃんとこのかやばだぜ。熊吉ちゃんとこ物持ち長だぜ。
久江が目の前のかやはらを指しました。かやにはおがやとめがやがあり、おがやで稲田わらや炭小屋を、そしてめがやは家の屋根を吹くのに使われます。かや場はこのめがやの草原で、村ではどの家も持っています。毎年10月末に刈り取っては蓄え、 7,8 年経つと屋根の吹き替えをするのです。したがってかや場の大きさで屋根の広さ、ひいては金持ちであるかどうかがわかるということです。被災の話を聞いていた大木山先生はガヤガヤ騒ぐ声に顔を上げました。
熊吉が顔が隠れるほど蚊帳を抱えて近づいてきます。
この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。